瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。皆さん、火災への備えは十分でしょうか。今日は瀬戸市消防本部高木志保さんに年末防火についてお話をお伺いします。高木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早いものでもう年末ですね、はい、今年1年間では火災っていうのは何件発生していたんでしょうか。
はい、ここ数年は年間30件台でしたが、今年は今日現在で40件の火災が発生しています。
うん、昨年よりじゃあ増えてしまったんですね。
はい、今年住宅で発生した火災の中にはコンロやストーブなどが原因の火災がありました。特に今月に入ってからは瀬戸市内で火災が連続で発生しています。例えば天ぷらを揚げている最中に発火し、そこへ水をかけたために炎が広がってしまったケースですとか、石油ストーブに給油する際、キャップが緩んでいて火がついたままのストーブに灯油がかかって火災となってしまったというケースがありました。
そうなんですね。もうこの時期はストーブよく使いますからね。ついうっかりで火災にならないように気をつけないといけないですね。
はい、それから家で火を使っていない時でも実は火災の危険があるんです。電源コードや延長コードをコンセントに差し込んだままにしていませんか。トラッキング現象といいまして、コンセントとプラグの隙間にホコリがたまって、そのホコリが湿気を吸収し発火するという現象です。湿気の多い冷蔵庫ですとかテレビの裏、洗濯機など普段なかなかお掃除しにくい場所でこのトラッキング現象が起きやすいので、年末の大掃除の時に特に気にしてお掃除していただきたいです。コンセント周りを掃除するときは乾いた布を使いましょう。
なるほど。年末にかけてお出かけして留守にするという家庭も多くなるかと思いますので、出かけてる間に火事が起きたらと思うと恐ろしいですね。
はい、
大掃除のタイミングで火災の芽はしっかり摘み取っておきたいですね。
はい、それから大掃除の時一緒に住宅用火災警報器のお掃除と点検も忘れずにお願いします。
はい、そうですよね。住宅用火災警報器も一緒にいいですね。住宅用火災警報器というと、最近瀬戸市内の設置状況が良くないなんていうお話耳にしましたが、詳しく教えてください。
はい、全国の住宅用火災警報器の設置率と条例適合設置率が発表されまして、瀬戸市はそのうちの条例適合設置率が 29% でして、県内最下位という結果でした。
愛知県で最下位なんですか。この設置率っていうのと条例適合設置率というものは何が違うんでしょうか。
はい、設置率とは住宅のどこか1箇所以上に設置されている世帯の割合です。瀬戸市は県の平均とほぼ同じ 79% でした。そして条例適合設置率とは各市町村で定める条例で義務付けられている場所に設置されている世帯の割合のことでして、瀬戸市は 29% で県内最下位でした。
なるほど。条例適合設置率というのは条例で義務付けられている、つまり正しく設置できているかどうかっていうことですかね。
はい、そうなんです。ちなみに義務付けられた正しい設置場所はどこなのかということと、種類は熱を感知するものなのか煙を感知するものなのか、どちらが正しいか分かりますか。
そうですね、やっぱり火をよく使う台所で熱に反応する警報器でしょうか。
惜しいんですけども違うんです。
あら
正解は全ての寝室で煙を感知する警報器です。台所やリビングなどのお部屋にも設置のおすすめをしてはいるんですけども、全国のほとんどの市町村の条例では義務ではないんです。
そうなんですね。
はい、
どうして寝室は義務で台所は義務ではないんでしょうか。
はい、まず住宅用火災警報器の役割というのは火災が発生した時にいち早く気づくことなんです。寝ている最中にどこかで火災になった場合を想像してみてください。火災が発生するとまず熱や炎より先に煙が家の中に広がります。 煙を感知する住宅用火災警報器が寝室に設置してあって、そこで音が鳴れば寝ていても気づいて避難ですとか初期消火することができます。台所でお料理している最中に火がついてしまった場合はもうその時点で火災に気づいていますよね。なのでほとんどの市町村では義務付けられていないんです。
なるほど。住宅用火災警報器の役割というのはいち早く火災に気づくことで、もし寝ている時でも気づくというためにということなんですね、はい、だから寝室に設置する必要があると。いや、よくわかりました。
はい、実際の例なんですけども、タバコの火を消したつもりだったんだけれども、完全に消えていなくて夜寝ている時に警報器の音に気づいてお風呂の残り湯で消火することができて被害も最小限で済んだという話もあります。それからもし寝室が2階以上にある場合は煙が最初に上ってくるその階の階段上部にも設置する必要があります。
そうなんですね。例えば1階と2階に寝室がある場合は1階と2階のすべての寝室とそれから2階の階段の天井に住宅用火災警報器の設置が必要ということでしょうか。
はい、その通りです。それから最近では、無線連動型の警報器も出回っていて、どこかの部屋で火災になった時でも他の部屋に無線で、連動して警報が鳴るというものもあります。もし買い替えの際は検討してみてください。
皆さんもまずはご自宅の住宅用火災警報器確認してみましょう。他に警報器について注意点はありますか？
はい、住宅用火災警報器の取り替えの目安は10年です。平成20年に法律で義務化されてから10年が経とうとしていて、電池切れや故障で正しく作動しないこともよくあるようです。設置場所の確認と一緒に点検お掃除もしてください。
取り替えの目安は10年なんですね。わかりました。ところで先日北海道の札幌市でスプレー缶の火災の事件、衝撃的でこれとても話題になりましたが、瀬戸市ではそういった事故というのはありましたか？
はい、瀬戸市内でも過去に工場敷地内でスプレー缶の爆発による死亡事故ですとか、住宅内でスプレー缶のガス抜きをシンクでしていた時に台所の火が引火して顔を火傷する事故がありました。つい先日なんですが、ゴミ収集車で回収したゴミに入っていた、可燃性ガスが漏れて火災が発生しました。
そんな危険な事故というのがあったんですね。
はい、
スプレー缶の正しい処分の方法を確認したいので教えてください。
はい、スプレー缶の処分についてなんですが、使用済みのスプレー缶は風通しの良い屋外で中身を出し切ってから資源ごみの日にスプレー缶専用のコンテナに入れてください。穴は開けなくて大丈夫です。
はい、穴は開けなくて大丈夫で、中身を出し切ってから専用のコンテナに入れるということですね。
はい、
ちなみにどうしても中身を使い切ることができなくて残ってしまったという場合はどうすればいいですか？
もし中身が残った場合は無理に使い切らずにそのままにして資源リサイクルセンターに持ち込むことができますので、そちらを利用してください。
あ、そうなんですね。もし中身が残ってしまっていても資源リサイクルセンターに持ち込むことができるんですね。
はい、この処分の仕方はあくまで瀬戸市のルールですので、詳しくはお住まいの町の、自治体へご確認ください。
はい、わかりました。最後に皆さんにメッセージお願いします。
はい、年末になって大掃除をすでに始めているご家庭やこれから始めるというご家庭もきっと多いかと思います。大掃除をするときには住宅用火災警報器が正しい場所についているかの確認と本体のボタンを押したり紐を引っ張ったりして、作動するかの点検、そしてお掃除もしましょう。またいらなくなったスプレー缶など不要なものを捨てるときは正しく分別して安全に処分しましょう。火災は起こさないように予防することが重要ではあるんですが、万一火災になってしまった場合は大きな声で火事だと周りの人に知らせてすぐに119番通報してください。で、可能な場合は初期消火を行ってください。ただし炎の高さが天井に達した場合は火を消すことは諦めてすぐに外に避難するようにしましょう。
はい、ありがとうございます。今日は年末の防火について瀬戸市消防本部高木志保さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。